はですね、ここで新潟の絵手紙のウェブサイト新潟発絵手紙コールの土屋益男さんにお電話がつながっておりますので、絵手紙について伺いしたいと思います。もしもし。
はい、土屋です。
はい、太田です。よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
はい、早速なんですが、土屋さん、はい、絵手紙とはいつ頃からこのようにして始まったものなんでしょうか。
絵手紙の歴史はですね、30年近くはあるんですが、
はい、
一般的に親しまれたのは約10年くらい前からかなというような感じを受けておるんですけれども。
そうですか。
はい、
土屋さんはいつ頃から絵手紙をなさいましたか。
私の場合は55の年から始めていまして、もう5、6年になります。
はい、あ、そうですか。はい、では絵手紙歴6年のベテラン
ベテランではないです。
あ、そうですか。それで伺いましたらね、
はい、
私びっくりいたしました。日本絵手紙協会公認講師ね、公認講師。
いやいや、
公認講師って終わりだったんですね。
そうなんです。日本絵手紙協会っていうのが、ありまして、
はい、
そちらの方で、ある程度の単位を取りますと、そういった公認講師の免許をいただけるんですよ。
あ、そうなんですか。はい、じゃあこれは絵も描かなければいけないし、文もどの単位が。
そうですね、一般的には絵を主体にして、それに言葉を添えると、
はい、
こんなところが絵手紙の特徴かと思うんですが。
そうですか。なんかね、本当にあったかい感じがいたしますよね、絵手紙をね。で、どうやって描くというか、なんか基本があるんでしょうか。
ある程度はですね、はい、やっぱり基本がございまして、まずはですね、
はい、
毛筆ですかね、筆を使って、
はい、
で墨を少しつけて、
はい、
それの本の穂先をですね、神経を集中しまして、
はいはい、
はがきの上に穂先を乗っけてですね、約1分10センチのスピードでこうゆっくり最初はですね、書き始めるんですね。
ちょっともう待ってください。1分10センチという起きてもあったんですね。どうしましょう高橋さん。
手が疲れます ね,
ね高橋さんは漫画家でもいらっしゃるんですけどね、1分10センチってどんな感じなんでしょうか。
手が疲れます。
手が疲れます。ということでね、私たちね、土屋先生びっくりしてしまうことばかりなんですが、あとは
それからですね、はい、はがきサイズが基本なんですけれども、
はい、
例えばトマトとかピーマンとかと書くんですが、
はい、
そういった時にですね、要するにピーマンをその枠の中に書き入れるのではなくて、
はい、
トマトならトマトのですね、そうですね、もう3箇所ぐらいをはがきからはみ出す、感じでですね、書いていただいて、それからヘタから中心下から書き始めましてね、それではがきから飛び出すような大きさにゆっくりとこう書いていただくと、すごく温かみが増してですね、
はい、
墨のにじみだとかかすれだとかが非常に味のある線が出ますね。
じゃあ、いわゆるお上手にちまちまというかきっちり書くのではなくて、
そうです、
はい、ててもいいんですね。
そうです、輪郭をですね、はい、少し細くしたり、ちょっと太くしたり、
はい、
少しまた間を置いたりですね、
はい、
ゆっくりと書いていただけると、
はい、
本当に自分でもびっくりする線の味が出ます。
そうなんですか。
はい、
まあ書き方はね、そうやって書きますが、なんか下手でいい、下手がいいねえ、なんかいい言葉です。
そうです、日本絵手紙協会の小池
先生
の言葉なんですけれども、
はいはい、
皆さんが初めて筆を持って絵を描くときに、要するに下手なら下手なりにその味わいっていうのがすごく出るんですよ、その筆と墨を使いますとですね、鉛筆だとか万日だとかは一本の線しか描けなくて、なかなか描く個性も出ないんですけれども、
そうですよね、
一旦筆を持ちますとですね、すごく個性が出まして、それで その描く方の味がですね、その穂先からその出ると、
先から
どこですか、ね、
にじみ出る描く方の柄も現れるかもしれないですよね。
気持ち その震えとかですね、緊張感がその線に出るんですね。それが本当に自分をまた新たな発見できるというようなところがまた一つの大きな魅力があります。
そうですか。じゃあ上手に描こうと思うよりも伸び伸びと自由に、
はい、
そうですか。じゃあ 絵心のない方なんて通りんですけどね、どなたでも挑戦できますよね、これは。
どなたもできます、はい、まず輪郭線を描いてですね、それからあの絵の具はですね、はい、ベタ塗りをしないで、あの筆に絵の具をつけてパタパタパンとこう、はい、叩きつけるようにですね、
はい、
あの空白を白いところを残してパタパタンとそのやりますとすごくその深みのある、
なるほど、
絵になりますね。
あ、よくね、きっちり塗らないとなんか絵は悪いみたいにありますでしょ。
見るか見た場合にですね、はい、ベタ塗りになっちゃって、味わいっていうのがなくなっちゃうんで、あの光ってるところは白くとか、
はい、
はい、で輪郭線と、その、絵の色の間を少し開けるとかですね、そうしますとすごく味わいのあるものができます。
そうですか、
はい、
でそこに絵手紙ですからね、あの言葉も
添
えますよ
ね、
その言葉がまたいろいろ味わいありますよね。
そういうのありますね、
はい。
最近喜ばれたのがですね、関谷かぼちゃってのがあるんですけど、
関谷かぼちゃ、はいはい、
そちらを書いてですね、まあ、お子さんが生まれた方に、そのかぼちゃを書いてですね、
はい、
でますます重みを増してっていう言葉を書いたらすごく喜ばれましてですね、
そうですか、
まあ、あの大きなあの額に飾っていただいてるような、
はい、
連絡もいただきます。
なるほど、
はい、
かぼちゃのような子に育つということで、それではですね、あの絵手紙の魅力、思いを伝える力とは何でしょうか。
これ、思いつく魅力はですね、やはり何でしょう、あの交流を深めるということもありましてね、
交流ね、
はい、いろいろあの日本全国の方と、いろいろ交流したりですね、
はい、
やり取りして、そこの中でやはり書いて、
はい、
書く楽しみ、それから、ポストインって言って相手に出す時の、
はい、
ポストに入れる時のですね、そのドキドキ感
ですね、
ドキドキするわけですよ、自分の下手なんだけど、相手を受け取って喜んでくれるかなっていう、ドキドキ感と不安と、それから今度はまだ普通ですと4、5日あるいは1週間以内には返事来るわけですから、
ワクワク、
その時にこう待つ楽しみっていうんでしょうかね、ワクワクする気持ちがすごく何とも言えないですね、
そうですか、
はい、
じゃあもう本当にね、書く楽しみ、ドキドキ、ワクワク、待つ楽しみ、本当
すごく生活に張り合いが出ますよ。
そうですよね、はい、お年を召した方なんかもね、挑戦されると非常にね、
交流
が深まりますよね、
はい、もうあの話聞きますと、80歳から始められた方とか、
はい、
何かあの私も存じ上げてまして、
はい、
その方たちと本当に人生っていうのかな、人生のその色合いがですね、そのハガキから伝わってくるんですね。
そうですか、
すごく味が出てます、
はい、そうですか。あの土屋先生は毎日どのくらいお書きになってるんですか。
まあ勤めて、今まで勤めていましたんでね、はい、その時はまあ土日の休みの時とか、10枚15枚くらい書きましたね、はい、
それでも10枚15枚、
はい、で毎日のように来るんですね、
はいはい、
ね、そうしますと今度返事書くのが非常に大変でしてね、
はい、
何を書いたらいいのかななんて、
それでもね、
それでまた悩みもありますけども、はい、
それもね、いい、あの楽しい交流がね生まれてくるということですね。
そうです、
はい、
それでまた年に1回とか、いろいろあの全国大会とかございましてね、
はい、
そこでまたお会いしたりまた再会したりですね、そういったご婦人の方なんか楽しみにして、交流をやってるようですよ。
そうですか、じゃあ全国にね絵手紙のネットワークが広がるということですね。
そうですね、
はい、あのね時間が参りまして、本当に心苦しいんですけれども、
い
えいえ楽しいお話、土屋さんありがとうございました、はい、楽しいお手紙またねこれからも書いてくださいませ ね、
はい、皆さん書いて楽しんでいただきたいと思います、
はい、どうもありがとうございました、
失礼いたしました、ありがとうございました、
失礼します、
はい、
さてこの後は東久引郡浦賀原で行われました横積みの小さなノートのお話をお届けしたいと思いますが、いかがでした、手紙もねびっくりしましたね。
そうですね、
はい、
いやもう10センチ1分でしたっけ、
1分10センチ、
腕しからをつけないと、
ね、でも高橋さんなんかすぐできるんじゃないですか。
ちょっと腕立て伏せやって頑張ります。
腕立て伏せ、はい、じゃあ絵手紙の前に体力作りということでねでも本当これをもらうと嬉しいんですよね。 Strumming my bed with his fingers